4. まちづくりを問う。一般質問。議員は市民の代表として印西市の市政全般について幅広く質問することができます。これに対し市は今後の事業計画や現状を説明し議論を深めていきます。一般質問は市民の声を市政に届け、より良い印西市を作るためにとても重要です。令和8年第2回定例会では6月3日から6月9日まで個人質問が行われ、市政全般に対して活発な議論が展開されました。ここではその一部を掲載いたします。この掲載記事は各議員本人が作成したもので、質問順に掲載しております。音訳者中、各記事の見出しの後に録画中継の二次元コードがあります。中、終わり。個人質問。1、板橋睦美。2、稲葉武。3、鈴木博美。4、郡司俊則。5、林勝俊。6、山田清子。7、松尾英子。8、米井重幸。9、松谷智美。10、大野忠頼。11、藤江健一。12、増田陽子。13、岩崎茂子。14、海老原作一。15、鈴木真理子。16、津田健吾。17、加藤良二。18、大崎明。19、小川俊彦。以上19人。板橋睦美議員。質問。アクセス道路の整備は進むのか。答弁。総合的に整備時期等を判断する。質問1。松山下公園アクセス道路整備計画の経緯について。都市建設部長。和泉地区内生活道路の通過交通を抑制し、災害時の広域避難場所となる松山下公園へのアクセス向上のため計画したもの。再質問。これまでの取り組み状況は。都市建設部長。令和3年度概略設計、令和4年度予備設計、令和5年度現地測量、令和6年度に臨時境界を確定するための資料調査及び路線測量を実施。再質問。令和7年度、令和8年度と2年続けて予算措置されないが、なぜか。都市建設部長。現在整備を行っている路線や計画している路線が多いため、すでに用地取得に着手している路線の整備などを踏まえた予算措置である。再質問。広域避難場所となる松山下公園への災害時の備えとして重要なルートになるが。都市建設部長。避難経路の主要な路線になるものと認識している。再質問。地権者への説明は。都市建設部長。適切な時期に説明する。再質問。今後の事業計画は。都市建設部長。総合的に整備時期などを判断する必要がある。写真があります。仮称松山下公園アクセス道路の地図。写真終わり。質問2。さくら印西線の高野交差点について。都市建設部長。死去の確保を踏まえてカーブミラーの角度の見直しや移設を考えている。再質問。カーブミラー移設以外の安全対策は。都市建設部長。見通しを阻害する要因の改善などが考えられる。稲葉武議員。質問。 図書館課設立の目的は、当弁障害学習のニーズ対応のため。質問、新たに設立された図書館課の背景としてどのようなニーズがあるか。障害学習部長、図書館は子どもから高齢者まであらゆる世代の学びを支える障害学習施設であり、読書活動の推進に加え、情報提供や学習支援、地域の交流の場として、その役割は年々多様化している。新たに図書館課を設置した背景には、このような市民の障害学習に対するニーズの多様化や、地域コミュニティの活性化への期待の高まりがあるものと認識している。再質問、外部から館長を登用したが、専門的な知見や民間での経験をどのように図書館運営に生かしていくのか。障害学習部長、図書館運営における専門的知見や地域連携など豊富な経験を生かし、図書館機能のさらなる充実を目的に配置した。館長からも、資料展示や空間づくりの工夫などによる図書館の魅力向上のほか、地域の団体や学校、施設及び関係部署との連携を強化し、図書館を拠点とした新たなつながりの創出に取り組んでいきたい。と聞いており、今まで培ったノウハウを生かした手腕に期待している。再質問、来館者への本の見せ方や雰囲気づくりをもっと工夫してほしいが。障害学習部長、利用者が関心を持ちやすい空間づくりに努める。写真があります。新たに図書館課が設置された大森図書館。写真終わり。鈴木博美議員、質問、ゴミ分別検索の改善は。答弁、 AI 画像認識機能を追加。質問1、 AI 画像検索などを活用した分かりやすいゴミ分別機能を検討できないか。市長、アプリ運営会社が開発中の AI 画像認識機能を令和9年度から追加し、利便性を図る。再質問、新機能には多言語対応も含まれているか。環境経済部長、令和8年6月から5カ国語に対応済みで、新機能でも同じ対応ができる。写真があります。AI の活用により便利になるゴミ分別アプリ。写真終わり。質問2、マンホールトイレの今後の整備方針と避難所運営における対応は。総務部長、市内8中学校区で整備を完了。今後は市防災アセスメントに基づき、携帯簡易トイレを計画的に備蓄する。避難所運営では自主防災組織などの意見も取り入れ、実践的な運営につなげていく。質問3、避難所の受付負担軽減のため、二次元コードを活用したシステム導入の検討は。総務部長、個人情報などの課題を踏まえ、調査研究する。質問4、視覚に障害のある方の情報取得ツールに、音声コードジャービスの活用状況と、今後の通知物への拡大方針は。福祉部長、障害福祉サービス案内で活用中。重要文書への段階的な活用拡大も検討する。質問5、耳で聞くハザードマップの周知状況とダウンロード支援など活用促進策は。総務部長、市ホームページなどで周知中。ダウンロード支援を出前講座などで取り組む。郡司俊則議員、質問、 印西市教育ビジョンは実現可能か。答弁、組織横断かつ部局連携で推進する。質問、印西市教育ビジョンは国が目指す次期学習指導要領を実現できるか。教育庁、市では教職員が教育活動に専念できる環境を構築し、業務の適正化、デジタル AI の活用、専門性の向上を支援する。これらの取り組みを通じ、業務改善と専門性向上を一体的に推進することで、教職員の働きやすさと働きがいを高め、子どもの学びの質を向上させる。再質問、生成 AI 活用の具体的な進め方は。教育庁、具体的な導入支援は市で作成した生成 AI 活用ハンドブックや活用ガイドを共通手引とし、市内全小中学校に展開していく。また文部科学省の生成 AI パイロット校に指定されている本市の学校での先行的な実践を生かし、その成果や課題を整理した上で、市主催の研修、指導主事などによる伴走支援、実践事例の共有を通じて、全市的な横展開を図っていく。再質問、教職員の生成 AI 活用能力向上のための支援体制は、どの程度の規模を考えているのか。児童生徒の指導に必要な倫理・ルール策定については非常に重要だがどうか。教育庁、基礎研修と実践事例の共有を行うことを基本とし、市では生成 AI 活用ガイドをすでに策定済みで、基本的な考え方を示している。写真があります。市教育委員会作成、教師・児童・生徒向け生成 AI 活用ガイド。写真終わり。林勝俊議員。質問、教育バウチャー制度導入について。答弁、事業実施に向け取り組んでいく。質問、これまで実施してきた他自治体の調査研究により、どのような成果や効果を把握しているのか。健康子ども部長、教育費の負担軽減や学習機会の確保など一定の効果が見られるが、公平性や財政負担、支援を必要とする方へ適切に届く仕組み作りなどの課題もある。再質問、教育バウチャー制度導入にあたり、どのような課題があると認識しているか。健康子ども部長、導入にあたっては対象者や支援内容などの制度設計をはじめ、公平性の確保、必要な方へ適切に支援が届く仕組みづくり、利用可能な事業者の確保、継続的な財源確保などが課題であると認識している。再質問、市長公約のロードマップに掲げるバウチャー制度の導入可能性について伺う。市長、他自治体の取り組み状況や効果検証結果を注視し、本市にふさわしい支援のあり方について検討している。再質問、事業実施に向け主体的に制度設計や財源確保の検討を進めるべきと考えるが、市の見解は。健康子ども部長、現在対象者の範囲や支援内容、実施手法、利用可能な事業者の確保、継続的な財源確保などについて検討を進めている。必要な課題整理を行いながら事業実施に向け取り組んでいく。写真があります。機会の確保がされるべき子どもの学習、机に向かい勉強する子ども。写真終わり。山田清子議員。質問、 変電所建設は別の場所を希望。答弁、事業者に丁寧な対話と説明を求める。質問1、総府家地区に変電所計画がある。住民は別の場所を希望している。市として事業者に申し入れることは可能か。都市建設部長、住民から意見があれば事業者へ伝え、丁寧できめ細やかな対話と説明に努めるよう求める。写真があります。変電所建設計画のイメージ図。写真終わり。質問2、駅前データセンターは市長就任の1年半前に土地売買が市も含めて認められている。なぜこのような重大情報を就任直後に報告しなかったのか。またマンションから10メートル先にデータセンターが立ち、全面壁となる。市長は14階から下の現場を見る考えはないか。都市建設部長、まちづくりに影響のある案件は先手を取り報告していく。市長、現場には行っている。質問3、 JR 清卸駅、小林駅を車椅子利用者が利用できるよう駅員の配置を求める。企画財政部長、成田線活性化推進協議会では JR に対し利用者の安心安全が損なわれないよう要望している。質問4、コスモスパレットにおいてデジタルサイネージを市の災害情報につなげてリンクするよう求める。障害学習部長、デジタルサイネージの活用も有効だ。指定管理者と協議し検討する。質問5、神楽南のクリニック近くに横断歩道の設置を。市民部長、印西警察署に要望している。松尾英子議員。質問、広域都市圏での印西の位置づけは。答弁、北総拠点都市、広域連携の拠点だ。質問、県の印波広域都市圏での印西市の位置づけは。都市建設部長、北総地域の拠点都市及び首都圏における広域連携拠点、近郊レクリエーション拠点、立地優位性と地域資源を生かした拠点として位置づけられている。再質問、印波中央地区開発について今後のスケジュールは。都市建設部長、令和8年度は地権者の皆様と合意形成を図りながら事業方針案の策定を目指す。令和9年度以降は土地区画整理事業を主体的に進める業務代行予定者の公募に向けた検討を進める予定である。再質問、印西牧之原駅圏複合施設のサウンディング調査に応じた民間事業者は何社か。企画財政部長、4社である。公民連携によりより高い成果が期待できると考えている。再質問、千葉ニュータウン事業では東京圏のベッドタウンではなく北総の中核都市として存在感を放つ新都市印西市が目指されていた。その理念を忘れず街づくりを。市の考え方一つで今後100年の印西の街づくりが変わる。中央駅タウンセンター地区についての考えは。都市建設部長、令和8年度からの印西市第二次基本計画では、市が持つ様々な魅力を生かし、緑、育、食、住、近接、多極循環型まちづくりを掲げており、こうしたビジョンに照らしてまちづくりを進める。写真があります。千葉県北部の地図に示された印波広域都市圏図。 写真終わり。米井茂幸議員。質問、若年性認知症、家族への対応は。答弁、実情の把握と対応力の向上を図る。質問、若年性認知症は配偶者や子どもへの精神的・経済的負担も大きいと考える。若者が親を介護するヤングケアラーにつながるケースも想定しているのか。福祉部長、実情の把握と対応力の向上を図っている。再質問、ヤングケアラーは自ら支援を求めることが難しいケースも多い。学校には気づきを待つのではなく、積極的に気づく姿勢が求められる。子どもたちが発する SOS は言葉で現れるとは限らない。ヤングケアラーの早期発見と支援に学校の役割は極めて重要だ。欠席や遅刻の増加、学習意欲の低下、疲労の様子など、子どもたちの小さな変化を見逃さず、教職員が組織的に情報を共有しながら、スクールカウンセラーや関係機関と連携して、適切な支援につなげていくことを求める。令和6年の子ども・若者育成支援推進法改正により、ヤングケアラーが国や地方公共団体等による支援の対象として明記された。支援を必要とする子どもたちを早期に発見し、適切な支援へつなげるため、日常的に児童・生徒と接する学校の役割がこれまで以上に重要だ。教育庁、年間を通じて児童・生徒の悩みに耳を傾ける機会を設けている。校内で支援会議を開き、情報の共有管理をし、早期対応に努めている。写真があります。家族を支えるヤングケアラーについて説明するイラスト。写真終わり。
松屋智美議員。質問。体育館の空調、設置時期変更理由は。答弁。断熱工法を当初と変更したため。質問1、学校体育館へのエアコン設置について、設置完了予定が変更された理由を伺う。教育部長、当初屋根断熱工事を含む施工を前提とし、令和13年度完了を見込んでいたが、早期設置を求める意見や、社会的要請の高まりを踏まえ、断熱方法を窓ガラスへの断熱フィルム張りに変更し、設置完了を令和10年度とした。再質問。以前の質問において、断熱フィルムや遮熱塗装など、比較的短期間で施工可能な工法について伺ったが、耐久性や冷暖房効率の観点から、屋根カバー工法を予定しているとあった。当初の工法選定との整理、及び、断熱性能や耐久性への影響については。教育部長、屋根断熱工事は足場設置が必要となり、工期やコストなどがかかることから、効率性を再検討した結果、断熱フィルム張りを採用した。なお、断熱フィルム張りを施工した建物は、保全改修工事と合わせて屋根断熱を施工し、断熱性と耐久性の向上を図る。写真があります。小中学校体育館内のイメージ。写真終わり。質問2、学校のプール利用券配布事業についてデジタル対応を行う考えはないか。健康子ども部長、有効な手法と認識している。他市の事例や費用対効果を調査研究する。再質問、付き添い保護者利用の無償化または割引の考えは。健康子ども部長、選択肢の一つと認識しているが、 今後の利用状況などを踏まえ検討していく。大野忠頼議員、質問。道路工事予定箇所の進捗状況は。答弁。3路線とも令和8年度内完成予定。質問。市道諸戸江川線第2期アスファルト打ち替え工事について。都市建設部長。国の印旛沼2期農業水利事業の工事区間までの約870メートルの区間の舗装機能回復を行うものであり、残る約385メートルの区間でアスファルト打ち替え工事を実施予定。再質問。具体的な工事内容とスケジュールについて。都市建設部長。既存のアスファルト舗装を撤去し、厚さ5センチメートルのアスファルト施工を行い、道路路肩部分の補強及び視認性を高める外側線を設置。夜間工事のため車両全面通行止めとし、令和8年12月初旬までに完成予定。再質問。市道岡台内野線アスファルト打ち替え工事は。都市建設部長。諸戸区より延長280メートルの区間で舗装修繕の要望を受け、工事実施予定。再質問。具体的な工事内容とスケジュールについて。都市建設部長。既存の舗装を撤去後、新たに10センチメートルの路盤及び5センチメートルのアスファルト舗装を施工。工事期間内は車両全面通行止めとし、中間、昼間、中間工事を実施。令和8年12月下旬に完成予定。再質問。竜ヶ谷橋補修工事の工事内容とスケジュールは。都市建設部長。定期点検で橋桁の腐食などが判明し、現地測量を経て令和8年11月から令和9年3月末まで補修工事予定。写真があります。諸戸区市道岡台内野線アスファルト打ち替え工事予定場所の現況。ひび割れ剥がれています。写真終わり。藤江健一議員、質問。高齢者への経済的支援改善は。答弁。市民意見を参考に検討する。質問1。高齢者に対する経済的支援の改善で年齢の枠を60歳以上に拡大できないか。福祉部長。現支援の方法などについて市民の方からいただいた意見を参考に検討する。写真があります。年齢の枠を拡大した高齢者支援の先進事例、千葉県神崎町の例。みんなの笑顔応援券。写真終わり。質問2。プレミアム付きデジタル商品券の申し込み状況は。市長。トータルで商品券総数22万口に対し約 97% の販売を終了している。質問3。消費税は社会保障制度の重要な財源であり、税収の4割は地方自治体の収入になっている中、5兆円規模とされている代替財源の明確化が必要。市は国や県に対してどう対応するのか。企画財政部長。国から代替財源が示されていないので、国の動向を引き続き注視する。質問4。外国語版リトルベビーハンドブックを印西市独自に作成できないか。健康子ども部長。市単独での作成は困難だが、県に働きかけるなど支援の充実に努める。質問5。令和8年5月28日から自治体が避難指示などを出す際の基準となる防災気象情報提供が始まった。各種規定の見直しと職員への研修は。 総務部長、新たな防災気象情報運用が開始され、情報を的確に活用した災害対応が重要となる。すでに市の災害対応マニュアル見直しと職員への周知を図った。令和8年6月3日の台風接近時もこれに基づく災害対応を行った。増田陽子議員。質問。教育委員会分割で何が変わるのか。答弁。引き続き教育長が責任を持つ。質問。今年度から教育委員会が教育部と障害学習部に分かれた。教育長の負担軽減という説明がされたが、今後の政策展開にどのように影響するのか心配だ。部が分かれた公共図書館と学校図書館の連携に影響は出ないのか。障害学習部長。影響はない。再質問。部を分け図書館課が新設された。これまでよりプラスになる面を伺う。障害学習部長。図書館機能のさらなる強化が図られる。これまで以上に学校図書館との連携を充実していく。再質問。公共図書館の役割は、市民一人一人の本を通じた学びを通して文化を作っていくことだ。その学びの基礎は小中学生時代にある。学校図書館の大切さを改めて考えてほしい。学校図書館支援センターを置く自治体がある。現在は教育センターが学校図書館を所管しているが、新設の図書館課に専従の指導主事を配置し、学校図書館支援センターを設置する必要はないか。教育部長。学校図書館支援センターは、学校図書館の運営や活用を統括支援する専門機関と認識している。再質問。必要かどうか答弁がないが、部を分けるなら図書館課は教育部に置くべきではないか。教育長。引き続き私が施策の遂行に責任を持っていく。写真があります。今後とも充実が期待される学校図書館。写真終わり。岩崎茂子議員。質問。不登校児童生徒への対応は。答弁。一人一人に寄り添った支援を行う。質問1。印西市の小中学校の不登校児童生徒の現状は。教育長。令和7年度においては、小学校156人、中学校は190人である。再質問。不登校児童生徒の人数の推移は。教育長。1000人あたりの人数は、令和5年度が 28.8 人、6年度は 29.1 人、7年度は 30.6 人。全国同様増加傾向にある。再質問。不登校児童生徒への今後の取り組みは。教育長。市教育支援センターの新規設置や校内教育支援センターの全校設置を進めていく。また教育相談や訪問相談の充実を図るとともに、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー、フリースクールとの連携を深め、一人一人の状況に応じた支援に努めていく。再質問。令和8年度の取り組みは。教育長。令和9年度に開設を予定している市教育支援センター、仮称第三の牧場を印西牧之原駅圏に新設するための準備を進めていく。写真があります。市教育支援センター、緑の牧場が入っている宗府家ふれあいの里。写真終わり。質問2。避難所の環境向上に向けた取り組み状況は。総務部長。 避難所機能を強化するため、中学校区を基本に、マンホールトイレや飲料水の災害井戸の整備を進めてきた。また、避難所の拠点となる屋内運動場の空調設備設置工事などを順次進めている。海老原作一議員、質問、私有樹木の一斉点検をすべきでは、答弁、点検や診断等を検討する。質問1、全国的な公園などの倒木事故を踏まえ、市民の安全を守るため、樹木の緊急一斉点検を行う考えはあるか。都市建設部長、倒木事故頻発を受け、令和8年4月に国から点検や樹木更新などの要請があった。事故防止に向け、樹木の点検や診断などを検討し、安全確保に努める。写真があります。道路への倒木で道が塞がれています。写真終わり。質問2。市内で確認できる外来植物について伺う。環境経済部長、オオキンケイ肉やアメリカオニアザミなどを確認している。再質問、外来植物の駆除・拡散防止には市民の協力が不可欠。市内一斉のゴミゼロ運動と同時に駆除・拡散防止活動を合わせて実施できないか。環境経済部長、ゴミゼロ運動との連動は有効だが、安全や権利面の課題があることから、今後、手法や参加の在り方を検討する。質問3、人材戦略における人材ポートフォリオについて。総務部長、人材ポートフォリオにより、職員の能力を可視化し、適材適所の配置を進めることで、職員の強みを生かし、組織全体のパフォーマンス向上を図っていく。再質問、職員のウェルビーイング構築について。総務部長、職員のコンディションの変化を早期に把握し、対応することで、職員が安心して能力を発揮できる環境づくりにつなげていく。鈴木真理子議員、質問、救急搬送時の地域連携について、答弁、関係機関との連携を密にしていく。質問、独居高齢者が救急搬送される際、市はどのような課題があると認識しているか伺う。市長、本人や家族の情報、医療情報が不足していることで、搬送受け入れ先の決定に時間がかかったり、適切な搬送判断がしづらくなるなどの課題があると認識している。再質問、緊急連絡先や身元引受人の確認が困難なケースについて、市は実態を把握しているのか。福祉部長、救急医療情報キットで、いざという時の安全安心に備えた支援を行っているが、持っていない方々については、現状把握ができていない。再質問、身元引受人などの確認が困難な場合、関係機関とはどのような連携が行われているのか。福祉部長、救急隊員から市に情報提供を求められる場合がある。その時は、速やかに情報共有するよう努めており、迅速に救急搬送ができるよう連携しているところである。再質問、地域包括支援センター、障害福祉関係機関、民生委員などとの連携状況についてはどのようになっているのか。福祉部長、地域包括支援センター所長会議や、民生委員児童委員協議会地区定例会などを通して、密に連携を図っているところである。写真があります。命を守る、命をつなぐ救急車。写真終わり。津田健吾議員。質問。 民間所有地の歩道の維持管理は、当弁、所有者や管理者が管理責任を負う。質問、市内の民間所有地にある歩道の現状については、都市建設部長、宅地分譲の際に、市道、私、道、として設けられた歩行者通路や、マンション商業施設などの施設内通路があるが、いずれも当該通路所有者や管理者によって維持管理が行われている。再質問、通行人が当該通路でつまずきなどにより怪我をした場合はどうなるか。都市建設部長、民有地の通路に関する管理責任については当該通路の管理者が負うべきものである。再質問、修繕はどのようにしているか。都市建設部長、修繕についても管理者が行うべきものである。再質問、民間所有地にある歩道として清卸南口商店街の歩道があるが、商店会がなくなり所有者で管理ができていない状況であるが、市の認識と対応については。都市建設部長、道路法に基づく道路指定区域決定が行われていない状況であり、維持管理については当該土地の所有者や管理者が行うべきものである。再質問、管理ができない原因として空きテナントの増加が考えられるが、テナント入居の誘致を行うなど対策は考えているか。環境経済部長、空き店舗を活用した企業創業支援の取り組みを進めており、現在制度設計や運用の検討をしている。写真があります。民間所有地にある歩道、清卸南口商店街。写真終わり。加藤良次議員、質問、大型貨物車両の通行規制について。答弁、啓発活動を行えるよう協議する。質問、交通規制や取り締まりは警察の所管であるが、大型貨物自動車等通行止めの標識があるにもかかわらず大型車両が日常的に通行し、騒音や振動、排気ガスに悩まされ、また交通安全上の不安を感じるとの声が届いている。市としてどのように把握しているのか。市民部長、窓口やメール、電話連絡で把握し、内容を確認の上、関係部署へ情報提供している。再質問、苦情処理で終わらせず、実態調査し、印西警察署や道路管理者との協議につなげていく考えはあるか。市民部長、事案の内容に応じ、印西警察署及び道路管理者などと連携し、必要に応じ協議していきたい。再質問、注意喚起の看板はただ設置するだけでなく、効果的な場所に正確に分かりやすく実際のルール遵守につながるものに改善が必要だ。また、市内外の事業者などに対し、通行許可申請の必要性や生活道路通学時間帯への配慮など周知要請を行う考えはあるか。市民部長、事業者への個別の周知徹底については、開発事業にかかる相談を受け付ける際、規制区域などを合わせて確認するよう指導していきたい。交通ルール意識の向上を図るため、印西警察署が実施する交通取締時に協働し、啓発活動を行えるよう協議していく。写真があります。印西市内の道路規制の現状、大型貨物自動車等通行止め道路を赤色で示した地図。写真終わり。大崎明議員、質問、公園における花火利用について。答弁、ルールを設け、試行的な実施へ。 質問、現在公園での花火利用はどのようなルールや考え方で運用しているのか。市長、市民から公園で花火を楽しみたいとの要望が寄せられている一方で、騒音などに関する苦情もあることから、これまで公園や広場での花火利用は原則禁止としてきた。しかしながら他自治体での取り組み事例も踏まえ、今後は手持ち花火に限り、利用時間や利用場所を限定し、一定のルールを設けた上で公園や広場での花火利用を試行的に実施していく。再質問、試行的な実施を検討しているとのことだが、想定している利用ルールとは何か。都市建設部長、夏休み期間中の7月18日から8月31日までの午後5時から午後9時までとし、指定した公園内の利用場所にて行う。対象は手持ち花火のみとし、打ち上げ花火やロケット花火、大きな音の出る花火は禁止とする。また、中学生以下は保護者同伴とし、消火用の水を準備すること、騒音や迷惑行為を行わないこと、利用後は完全消火とゴミの持ち帰りを徹底することなど、安全面や周辺環境に配慮したルールの下で試行的に実施する。再質問、対象とする公園は、都市建設部長、松山下公園、清卸駅前にぎわい広場、牧之原公園、印旛中央公園、印旛西部公園、元のスポーツプラザの6施設。写真があります。一定のルールで楽しめるようになる公園での花火。親子が花火をしています。写真終わり。小川俊彦議員、質問。諸戸地区の私有農地の利活用は。答弁、民間事業者からの提案を募る。質問1、有害鳥獣の捕獲状況と推移は。環境経済部長、過去3カ年のイノシシの捕獲頭数は、令和5年度1122頭、令和6年度957頭、令和7年度1194頭で、10年前の587頭と比べても大幅に増えている状況だ。再質問、現在6地区で設置されている地区対策会への支援は。環境経済部長、地区対策会への活動支援は初心者向け講習会および技術講習会並びに意見交換会などを実施し、罠消耗品の経費を支援している。再質問、罠猟免許の状況は。環境経済部長、罠猟免許取得に要する経費の一部を助成している。罠猟免許を取得した方の累計は75名である。令和8年11月に罠猟免許試験を印旛公民館において実施することになり、今後も実施するよう要望する。写真があります。箱罠、捕獲用罠の使用には罠猟免許が必要。写真終わり。質問2、診療所に対して市独自で物価高騰対策支援金を交付する考えはあるか。健康子ども部長、診療所に対しては検討していない。令和8年6月に診療報酬の改定が予定されていることから、状況を注視していく。質問3、諸戸の私有農地が利活用に至らない理由は。環境経済部長、草木の伐根や土壌改良、動物侵入防止策設置などの補助の整備が必要だ。今後、民間事業者から利活用の提案を募る。